10月の宮崎フェニックスリーグから南郷秋季キャンプにかけて、
はい、
日々どのように過ごし、何を考え、はい、課題をどこへ置いて野球と向き合っているのか、木村選手、ぜひ教えていただけますか。
一番はやっぱバッティングをテーマにしているので、まあ、とりあえず強く振り込むということを、まあ、テーマにしてやってますね。今年はやっぱり1年間を通して一軍に定着できなかったっていう悔しさもあり、まあ、その中でもやっぱ三振が多かったので、まあ、そういうところも、まあ、きっちり練習をしているつもりですね。
振り込めてますね、秋季キャンプで。
はい、いい練習できてると思います。
三振が多かったというふうに2014年の反省を木村選手はされていました。
はい、
その原因はどこにあったんですか。
まあ、やっぱり、まあ、もう来た球をどんどん強く振っていこうっていうふうに、まあ、宮地コーチとも話しつつ、まあ、自分のそのフルスイング、まあ、をしていこうかなって思ってたんですけど、
はい、
やっぱりその相手もやっぱ研究してくることですし、ボールの見極めもそうですし、やっぱ追い込まれてからのそのバッティングっていうのもカウント 0-0 の時と一緒だったような感じがするんですよ。やっぱ追い込まれて、やっぱりなんていうんですかね、コンパクトにいかないといけないっていうのがあるのに、やっぱそこをガーってフルスイングしたりとか、まあそういうところも今キャンプでやってるんで、はい、
ただバッティング好調の時、木村選手は、はい、例えばノーアウト一塁でワンボールツーストライクと追い込まれても右方向への進塁打を狙いつつ、しぶといライト前ヒットが出ていた時期もありましたよね。
ありましたね。まあ、あれができた時はやっぱりバッティング自体も調子良かったですし、まあどっかで多分欲が出てバッティングフォームが崩れてきたかなっていうのはありますね。
それやっぱり通年でやるというのが難しいですね。
難しいですね。やっぱ何かを考えるとやっぱ何かがずれて、みたいなことが今年多かったんで、
はい
はい、
ただ木村文和というプレイヤーにとってプロ8年目2014年はもう一言で語り尽くせないほど、さまざまな経験を積んだシーズンだったのではなかろうかと思います。
はい、そうですね。開幕1軍っていうのも初めてだったし、まあ、そこからずっと試合に出させてもらって、まあ、今年自身初の2桁ホームランも打てましたし、まあ、満足しちゃいけないんですけど、まあ、ここまでできるとは思ってなかったですね。
そうですか。
はい、
あの1番、4番、8番以外2014年は全ての打順でスタメンだったんですね。
はい、
どの打順がしっくりきましたか。
まあ、しっくりきたっていうのはなかったですけど。
そうですか。
まあ一番ちょっと印象にあるのはやっぱり2番の打順だったですかね。
4月中旬から起用されましたね、2番ね。
はい、1番バッターが出るとやっぱ送りバント、
はい、
まあ、バントもうまく決めることもできましたし、
はい、
まあ、2番に座ってながらも、まあ、ホームランも打つこともできたんで、
はい、
まあ、しっくりまではいかないですけど、まあ、2番の時は結構結果出てたかなっていうのは自分では思いますね。はい、
8月ジャングル大帝シリーズのポスターモデルを務めながら、
はい、
一軍でスペシャルユニフォームに袖を通した勇姿を拝見できなかったことは、
はい、
ファンである我々でさえ実に悔しかったです。
うん、
もうご本人はもっとではないかと思うんですけれども、はい、
悔しかったです ね。まあ、あのユニフォームを着て一軍でプレーしたかったっていうのが本当一番の願いでもありましたし、今年2回抹消があって落ちたら本当に悔しかったですし、まあ、でもここで落ち込んでたら一軍の舞台でまた活躍するのはできないなって思いながら、落ちることなく、まあ、いつでも呼んでもらえるように、まあ、頑張ってましたけど、まあ、そういう経験も今年はできたなとは思いますね。
はい、この経験は全て糧にしておそらく2015年に立ち向かえるのではないかと思いますが、
はい、
最後にライオンズファンの皆様へご挨拶がてら決意のほど述べていただけますか。
はい、今シーズンは、まあ、1年を通して1軍でプレーするっていうことはできませんでしたが、このキャンプでしっかり自分の足りないところをレベルアップ、まあ、スキルアップして、まあ、来年2015年、なんとか今年よりいい成績を出せるよう、そして まあ、優勝、日本一を取れるように、まあ、頑張っていきたいと思いますんで、応援の方よろしくお願いします。
2013年には公式戦で2打席にとどまっていたこの出場機会が、2014年は127打席、プロ初の2桁打点2桁得点にプロ初アーチまで記録する自己最高成績を残しましたよね。今までのやり方を何か変えたのか、それとも今までのやり方を変えずにいたことで実を結んだのか、どちらなんでしょうか。
変えた部分と変えずにいた部分はあります。
両方あるん
ですね。
それぞれ教えていただけますか。
はい、やっぱり、まずは打撃は2014年の春のキャンプオープン戦の開幕してから、まあ、いろいろとあんまりこうしっくりというようなものがなくて、はい、だったので13年のホームに一回戻したんですけど、まあ、でもそれでもボールに対してうまく対応できない部分が多かったんで、足を上げてたんですけど、
はい、
それをあのすり足にして、はい、それで、まあ、その2014年の成績が出たのかなとは思います。
2013年のフォームでそこをすり足の部分にしたってことなんです、うん、
はい、
結局、
はい、
すり足は変えたってことなんですね。
そうですね、はい、足を上げてたんで、うん、一本足打法みたいな感じだったんですけど、それをすり足にして、まあ、その後はタイミングの取り方であったり、やっぱり遅いんで、遅かったんで、それをちょっと早めにしたりとか、それで変えた部分はあります、はい、
ただ2014年7月2日は、はい、本当に斉藤翔吾というプロ野球選手にとって大きなポイントになる一日でしたよね。あのファイターズ戦、クロッタ選手から打ったプロ初アーチがサヨナラホームラン、
はい、
すごかったですね、あれは。
そうですね、すごい自分の中でも今までの自分とは違うところが出たなっていうポイントはありました。
あの時は途中出場でしたよね、
はいはい、
でその大仕事を成し遂げる予感というのは7月2日朝起きた時から何かあったんでしょうか。
いや、特別なかったんですけど、まあ、その日にからあのコンタクトレンズをつけたのがありました。
あ、そうだったんですか。
はい、
それまではコンタクトレンズをつけずに裸眼でプレーしていた。
はい、まあ、でもその、なんていうんですかね、その、目はちょっと見づらいなっていうのはずっと思ってて、まあ、そこで検査とかして、あの、コンタクトした方がいいよって言われて、で、頼んで、その日につけたのが始まりですね、コンタクトは。
少なくとも、コンタクトレンズをつけ始めたその初日で、あれだけの大仕事ができたっていうことは、まあ、間違いなくラッキーアイテムの一つではあったんでしょうね。
そうですね、やっぱり。だったのかなっていうのは感じます、はい、
コンタクトレンズは使い捨てタイプですか。
使い捨てタイプです。
その日のコンタクトじゃどうしたんですか。
あ、もう捨てました。はい、
ひょっとしたらなんかいい記念品になったかもしれないですよ。
そうですね、取っとけばよかったですね。もうなんか先生に言われるままに使ったら捨ててくださいって言われたので何も考えず捨てちゃいました、
ね、まあまあそれが普通だと思いますけれども。
はい、
もしも2014年反省点があるとしたらどこでしょうか。
やっぱり何ですかね、もっとやれたなっていうのはすごい感じますね。やっぱりそのソフトバンクだったりオリックスだったりと対戦してて自分の力のなさを感じましたし、でもこの人たちを抜かなきゃいけないっていうのはやっぱり試合の中で感じたので。なんかこうもっと頑張んなきゃなっていうのはすごい感じたんで、まあ、でも成績もやっぱりまだまだだったんで、こうもっとやれるなっていうのはすごい感じてました。
もっとやれるという確信があるということはその自信がついたってことですよね。
半分半分です。はい、
打席の中で特に感じたんですか。
守備で守ってて一番感じましたね。
あ、そうですか、はい、相手の打球を見ながら、
はい、
そうですか。特に誰ですか。
人というより僕はソフトバンクですね。
チーム全体、はい、チーム
全体です。
そうですか、はい、
もうあのチームはすごいレベルがの差を痛感させられましたね。
じゃあ2015年は、はい、その差を埋めて追い越さなければいけませんね。
そうですね、やっぱりその優勝経験してみたいですし、そのためにはもうソフトバンクにも勝てないといけないので、自分ももっともっとレベル上げないといけないなとは思ってるんで、そこは負けないようにしたいなと思ってます。